ただいまより2025年1月5日第一日礼拝を始めます。545番。力と栄えとは限りなく何時のものまでばなり。アーメン。報読文32。報読文32、詩139品。主よ、何時は我を探り、我を知りたまえり。
何時は我が座る思う立つを知り、また遠くより我が思いをわきまえたも。
何時は我が歩む思う我が伏す思う探りいだし。
我が諸々の道をことごとく知りたまえり。
そは我が下に一言ありとも。
身を主よ、何時ことごとく知りたも。
何時は前より後ろより我を囲み。
我が上にその御手を置きたまえり。
かかる知識は意図くすしくして我にすぐ。
また高くして及ぶことあたわず。
我いずこに行きて何時の御霊を離れんや。
我いずこに行きて何時の御前を離れんや。
我天に昇るとも何時かしこにいまし。
我我が所恵みにも空とも宮万事かしこにいます。
我あけぼのの翼を借りて
海の果てに住むとも、
かしこにてなお何時の見て我を導き、
何時の耳の見て我を保つたまわ、
プラッキは必ず我を覆い、
我を囲める光は世とならんと我言うとも、
何時の見前にはプラッキものを隠すことなく、夜も昼のごとくに輝けり、
何時にはプラッキも光も生まれることなし、
神よ何時のもろもろの見思いは我に尊きこといかばかりぞや、我これを数えんとすれども、その数は砂よりも多し、
我目に覚めるときもなお何時とともにおる、
神よ願わくは我を探りて我が心を知り、
我を心にて我が物々の思いを知ったまえ、
願わくは我に横島なる道のありやなしやを見て、
我を復讐の道に導きたまえ。
賛美歌三番。聖書は新約聖書ルカによる福音書9章21節から27節まで拝読いたします。イエスは弟子たちをいさめ、このことを誰にも話さないように命じて次のように言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっている。それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。私と私の言葉を恥じる者は人の子も自分と父と聖なる天使たちの栄光に輝いてくるときにその者を恥じる。確かに言っておく、ここに一緒にいる人々の中には神の国を見るまでは決して死なない者がいる。そこまでです。お祈りいたします。在天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝2025年最初の聖日の礼拝をこの御堂にまず集い、兄弟姉妹と共に守れますことを感謝いたします。すぐる一年間さまざまな喜びや苦しみがありました。しかし日々あなたに祈りつつ過ごせたこと、そしてあなたに守られてましたことを心から感謝いたします。 しかし時には自分の無力さ、至らなさに焦りを抱き、自分の心について愚かであったことを心からお詫びいたします。どうかお許しください。これからの日々の歩みの中でまた新たな試練も与えられるかもしれません。その時にはどうか主の御言葉に力を得て、しっかり前を向いてあなたの御心に従いつつ歩むことができますようにお導きください。越谷教会の歩みがどうかあなたのお導きによって主の御栄を世に示すものとなりますようにお祈りいたします。伝道の先頭に立つ牧師に力をお与えください。そしてその下で働く私たちが十分な支えとなることができますように、一人一人に力を与えお導きください。今なお病のところにあって苦しんでいる兄弟、共に礼拝を守ることを祈りつつ、果たせない兄弟のことを思います。どうかそのお一人お一人をその場において慰め助けてください。そしてあなたの癒しの御手がありますようにお祈りいたします。看病されるご家族の上に慰めとお支えがありますようにお祈りいたします。これから学校や幼稚園の3学期が始まります。子どもたちが新しい出発のための準備を始めようとしております。どうか一人一人が高い志を持って新しい道へと踏み出すことができますように、その準備の時をお守りください。特に幼稚園で過ごす子どもたちが越谷教会で学んだ多くの神様の言葉をこれからの長い一生の間胸に刻んで歩むことができますように、いかなる困難がありいかなる環境にありましても、いつもあなたが共にいてくださることを信じて心安らかに歩むものとならせてください。またそのご家族をどうかお守りください。これからスカ牧師を通しまして御言葉をいただこうとしております。どうか聖霊の導きによりまして十分に語られますように、また私たち聞く者の心を虚しゅうしてしっかりと御言葉を受け入れる力がありますようにお祈りいたします。つきませんに感謝と祈り、尊き主イエスクリストの皆を通してお捧げいたします。アーメン。賛美歌239番。 報告を発行いたします。本日は第一聖日ですので、日本キリスト教団新報告箱の全文を拝読いたします。日本キリスト教団新報告箱、我らは信じかつ告白する旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は
我らの罪人
の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く否定として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり、神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたもん。この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したもん。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊殿を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは確信し、世々の聖徒とともに人信条を告白する。我は天地を作りにし、全能の父なる神を信ず、我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に差し備えり、賢い生きたりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。説教、救いの予告、塚田君の父です。
今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカによる福音書の第9章21節から27節の御言葉であります。21節の御言葉をお読みいたします。イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じているとあります。この御言葉は前節にある弟子たちの信仰告白を受けて、その上で語られております。弟子たち、とりわけ使徒ペテロは次のようにその信仰を告白いたしました。主イエスは神からのメシアです。前回にもお話をいたしましたが、この信仰告白は神様から示された誤りなき正しい告白であります。決して間違った内容のものではありません。また教会もそのように信仰を告白しております。しかし主イエスはこのことを受けて弟子たちを称賛したのではなくて、むしろ弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないようにと命じられました。一体なぜでしょうか。決して難しいことではございません。非常に単純なことであります。それはこの時弟子たちはまだ一般的な意味におけるメシア像でしか 主イエスという存在を捉えきれていなかったからであります。言い方を変えて申し上げるならば、弟子たちはまだ表面的な仕方でしか主イエスのメシア性というものを理解していなかったということになるわけです。ですから不必要な誤解を生まぬよう、主イエスはここで弟子たちに対して戒められたのだと、そのように言えるわけです。でそもそも弟子たちは主イエスのメシア性をどのように捉えていたんでしょうか。ルカによる福音書の24章21節の御言葉には次のような言葉があります。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。これエマオ図書の弟子たちの言葉です。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていましたが、十字架で死んでいかれたんですという、そういう内容です。でここに弟子たちの主イエスに対する一つの思いがありました。イスラエルを解放するメシア、イスラエルを解放するメシアというのはまさにローマ帝国の支配から我々を解放してくれるメシアということです。弟子たちのメシアに対する意識や理想がここに置かれていたわけであります。言い方を変えるならば、あくまでもシエスは政治的な解放者、あるいは革命家、弟子たちはそういうある種一般的な理想を描いていたということがここからわかるわけです。ただ私たちもまた自分の理想的なメシア像を自分の中で作り出してしまうということがもしかしたらあるかもしれません。何のためにそのような理想像を描くんでしょうか。これ自分の命を守りたいからなんです。自分の命を守りたいからメシアはこうあるべきだ、メシアというのはこういう存在でなければいけないと、自分の命を守りたいから、そういう思いに駆られてしまうわけです。それでは主イエス・キリストご自身はご自身のメシア性をどのように表現しているのか。22節の御言葉を読み出します。次のように言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥され、で殺され、3日目に復活することになっていると。主イエス・キリストはここでご自身の受難、その死、そして復活を予告されました。誠の救い主は多くの苦しみを受けなければいけない。誠の救い主は殺されなければいけない。そこにご自身の救い主としての姿や務めがあるんだと、そこに救い主の救いの御業があるのだよと、そのようにお示しになられたわけです。でこのことは決して新しい事柄ではありません。旧約聖書イザヤ書においてすでに次のように予言されています。イザヤ書の53章1節から5節をお読みいたします。ゆっくり読みますのでどうぞお聞きください。イザヤ書53章1節から5節です。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のようにこの人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは持っていた神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって 私たちは癒された。このイザヤ書の御言葉は苦難のしもべと呼ばれるメシア予言の一つでありました。神からのメシアが私たちの救いと癒しと解放のために身代わりとなって裁きを受けられる、私たちの咎を背負って懲らしみを受けられる、そのことによって神と人とが平和に生きることができるのだと、ここに神からのメシアとしての誠の姿があるのだと。そして主イエス・キリストはこのメシア予言の通りにこの世に来てくださったんですよ。主ご自身がそれを明らかにされたわけです。主イエス・キリストは仰せになりました。メシアは必ず苦しみを受け殺されると。しかし次のようにもおっしゃられました。3日目に復活することになっているのだと。この復活することになっているという言葉は復活させられるという受動態なんです。つまり神様がこのキリストを復活させてくださるのだと、そう言っていることになるわけです。私たちの罪を背負って死んでいかれたお方は神様の御心によって復活させられるんです。要するにメシアによる救いというのは身代わりとしての死では終わらない。罪と死を打ち破り永遠の命が神様の御業によって実現しようとしているわけです。私たちの救い主は罪の許しだけをもたらしたのではなくて復活をもって永遠の命をももたらしてくださったお方なんです。私たちもまたその救いの恵みに預かることがもうすでに許されているわけです。これらの救いを成し遂げるところに主イエスのメシア性があると、そのように言えるわけです。ですから主イエスはこの地上における普遍的な一般的なメシアではやはりないわけです。人間の都合の良い理想的な救い主ではないんです。神様の御心に従って私たちの咎を背負い十字架で死んでいかれる救い主です。そして同様に神様の御心に従って復活させられ私たちに永遠の命をもたらしてくれる、そういう救い主に他ならないわけです。私たちは心の中でいろんな理想像を描いて救い主はこうあるべきだ、自分の命を守るために救い主はこうでなければいけない、これが救いだ、あれが救いだと救い主に私たちの理想を押し付けてしまうということがあるかもしれない。でも本当の救い主というのは私たちの咎を背負って十字架で死なれ、そして神様の御心によって復活し私たちに永遠の命をもたらしてくれる、そういう救い主、私たちが目を向けるべき救い主の姿はここにあるのだと言えるわけです。このことを踏まえた上で続きの御言葉を聞いていきたいと思います。23節以下を読みします。それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。この御言葉は何の脈略もないままこの言葉の通りに読んでしまうと非常に厳しい教えの一つではないかなと思います。十字架背負って生きなきゃいけないんですかっていうね、非常に厳しい教えです。しかしもう少しシンプルにこれ考えたらいいんです。ここで言われていることは要するにあなたのこれからのあなたの命を神様にイエス様に委ねなさいってことなんです。自分の人生を自分の命を自分の生活をもう自分のものにするのではなくて神様に委ねたらいいですよ。従うということはそれ私たち自身を委ねるっていうこと、主に委ねるっていうことになるわけです。十字架を背負うというのは要するに死を表しています。あるいは苦難とか困難とか試練を表している、そのように言えるかもしれません。主イエスは これらのことを背負って一生懸命信仰者として弟子として歩みなさいと教えておられるのではないわけです。あるいはそれらを克服することが目標ではないんですよ。実はそれらを抱えながら私のもとに歩み寄ったらいいよ、それを抱えながら私のもとに来たらいい、それを抱えながら私と共に生きたらいいんだとおっしゃってる。私たちにはいろいろな重荷があるかもしれない。罪とか汚れとか弱さとか、あるいは無力さ、あるいは試練とか苦難を抱えている人もあるかもしれない。キリストに従うというのはそういうものを背負いながら生きることではないんです。そういうものを克服する必要もないわけです。それらを担いで私のもとに来たらいい、そういうものを抱えながら私と一緒に生きたらいい、これがここで大事なメッセージにならなければいけない。十字架を背負うことが重要ではなくて、私に従いなさいというところが大事。あなたの持っているその十字架を一人で担がなくていい、私のところに来たらいいんだ、これがイエス様のメッセージ。その先に何があるか、先ほどの受難予告がここで意味を発揮していくわけです。すなわち罪の許しと永遠の命がある、すべてのものから解放された新しい世界があなたの目の前には広がっているんだ、あなたの重荷は私が背負う、だから私のもとに来なさい、あなたはこれから先私と共に心を楽にして生きていいんだと、そのようにおっしゃっておられる。私たちの人生や命や生活を主に委ねるっていうのはそういうものなんです。自分の持っている十字架を何とか克服しなければイエス様に従えないじゃないんです。そういう重荷を抱えながら私のところに来たらいい、私はあなたのその重荷を背負う覚悟はもうできてるんだと、もうその準備はできてるんだと。そうでありますから、この御言葉は先ほどの受難予告を正確に理解していなければ納得できない御言葉になってしまうわけです。言い方を変えるならば、キリストの十字架の死と復活の意味を本当に受け止めていなければ、このイエス様の教えは全く違う方向へと理解されてしまうことになるわけです。おそらく弟子たちは先ほどの受難予告を本当の意味で理解することはできなかっただろうと思います。ですから、このまたイエス様を誠の救い主だというその理解も浅はかだったと思います。ですから、この主イエスの言葉をきっとこう理解したと思います。私は自分の命を失ってでも、自分を捨ててでも愛するイエス様に従い抜くぞと、自分の理想的なメシア像に何とか自分で応えていこうと、でその先に本当の喜びや解放があるんだと、まあ、自分の命を守るために自分の命を捨てる覚悟をしようとした。でも本当に人間それ可能なんでしょうか。この御言葉にある自分を捨てる、自分を捨ててという言葉、これ自分を知らないっていうことらしいです。捨てるっていうのは知らないっていうことらしいです。でもどうでしょう、実際は主の弟子たち、とりわけ使徒ペテロはこの後イエスなんて知らないって言ったではないでしょうか。自分を捨てるどころか自分の命を守り、イエス様なんて知らないって言っちゃうんです。そういう言葉を用いてイエス様捨てたんですよ。私たち人間は本当の意味で救い主を知ることはできない、理解できないんです。自分の理想だけを主イエスに押し付けてしまう、自分の命を守るためです。しかしその結果、この主の御言葉の通りには生きられないし、挫折をするし、信仰がの目が閉じてしまう、そもそも救い主の定義を履き違えて理解してしまうわけです。だからこそ主イエスキリストの受難と死、そして復活の光の中でこそ、この御言葉はもう一度今朝読まなければいけない。私たち人間は本当に弱い、自分の命を自分のものだけにし、キリストに委ねることなどできない、すべてを捨てて従いたいと思いながらも従い抜くことができない、この地上で 幸せ、自分の幸せばかりを追い求め、本当の救いを求めない、そういう弱さがある。しかしそういう弱さも抱えながら、それでも復活の主は、今朝もまた変わることなく私のもとに来ていいんだと招いておられる。そのように呼びかけてくださる。弱さを抱えながらでいいんです。不完全さを抱えながらでもいいんです。それでも私のところに来なさい、それを抱えてきていいんだとイエス様を招かれる。あなたの命を、あなたの今持っている抱えている重荷も私に背負わせてほしい。その先にある誠の平安の中にこそあなたの本当の喜びがあるんだ。私があなたの重荷を背負う、その準備はできている。あなたはそれによって罪や死から解放され、本当の意味で自由に生きることができる。本当の自由を生きることができる。この地上でいつか滅びる幸せではなくて、それらを捨ててでも得たい永遠の命が私のうちにはあるんだ。すべてを抱えて背負って私のところに来たらいい。無理をして苦しんで、その心の傷を隠してもう生きなくていい。それらも含めて私は背負っていくんだ。それを背負う準備はできている。だから私のところにもう一度来たらいい。あなたが抱えているすべてのものを私に背負わせてほしい。それが私に従うということなんだよ。この地上においてまだまだ苦難や試練はあるかもしれません。しかしそれが永遠ではない。それはいつかは終わる。そのことを私たちは、私たちの重荷を担ってくれるキリストと共に生きる、そのことで知ることができるんです。だから私のもとに来て従いなさいと、そのように復活の主は今日も私たちに呼びかけておられる。主の、2025年が始まりました。これはただ単に1年が過ぎたという話ではありません。週末に近づく新年です。終わりの日は遠くではなくて近づいてきてるんです。この日に向けて私たちはもう一度このキリストの十字架の死と復活の救い、その恵みを確かなものとすることができました。キリストに命を預けている信仰者は、この世においては弱さをさらけ出している恥ずかしい存在であるかもしれないです。自分の重荷を自分で背負えない人間は力がなくて弱くて恥ずかしい存在だとこの世では思われるかもしれない。でもそれでいいんですよ。大事なことは恥をかかずに生きることではない。恥を隠して自分の力を誇示し、自分自身を誇ることではない。誇れるところがなくてもいいんです。この世においては恥をかいたものでいいんです。それでもキリストと共に生きるあなたは愛されてるし許されている。この深い恵みを知り、主の御業を誇ったらいい。自分の信じている、自分が委ねている救い主はこんなにすごいんだってそう叫んだらいいわけです。私たちは日々この恵みに立ち返りたいと思います。そして救いの完成の日を今日からまた新たに待ち望みたいと思います。明日わからないですよ。明日週末が来たとしても、主の再臨を喜んで迎え入れることのできる信仰生活を今から始めたいと思います。そのためにはまず自分の持っている全てのものを抱えながら主のもとに従い、自分の全てを主に委ね、自分の正しさとか正義とか誇りをもあの十字架にもう預けちゃって、私たちは今日クリスチャンとしてキリストとして新たに生き直していく、そのような歩みを大事にしていきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、2025年最初の主日礼拝の時をあなたが与えてくださり、御言葉をもって私たちを新たに今日も生かしてくださいます。お恵みに感謝します。私たちは何とかして自分の力であなたの御心にかなうよう努力をしてしまいます。しかしそれは本当にあなたに従うことではなくて、自分の命のために自らを安心させようとしているに過ぎないかもしれない。そのことを教えられました。あなたに従っていながらもあなたを信頼せず、自分の理想ばかりに思いが奪われていたと思います。主は憐れんでください。そしてどうかもう一度あなたの御子イエス・キリストの十字架の死と復活の恵みに生かしてくださり、あなたの憐れみにすがり、重荷を委ねるものへと私たちを導いてください。そして本当の平安のうちをこれからのうちも歩むことができますように、私たちの信仰生活を今日もあなたが支えてください。 すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌262番。
私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に扱ろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて遺産のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血と犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実とをもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりかもう日を待ち望みたいと思います。聖定後、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡されるようパンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りを捧げます。天の父、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊殿に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとぶどう酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの言葉。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わいして、ただいまから分散をいたしますが、聖餐は主イエスキリストがその弟子たちに分け与えられた恵みの賜物です。主の弟子たちとは、教会では洗礼を受けた方、また公に信仰を告白した方を指しております。 洗礼を受けていらっしゃらない方はこの聖餐に預かることはできませんけれども、これは決して差別をしているのではなくて、すべての人がこの食卓に集うことができるよう教会は祈りを持って待ち望んでおります。洗礼を受けていらっしゃらない方はどうぞ聖餐には預からずに祈りを持ってお待ちください。洗礼を受けている方でありましたら、どのような教会、どのような教派でありましても、この聖餐に預かることは許されておりますので、ぜひお取りいただけたらと思います。聖餐をお取り取られましたら、どうぞそれぞれ祈りを持ってこの恵みに預かっていただけたらと思います。それでは分散をいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。続いてブドウ酒を分散いたします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈りを捧げます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、
御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主を常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌2編の1番を賛美します。
お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、今日もこうして敬愛する兄弟姉妹とともにあなたに礼拝を捧げましたことを感謝いたします。今日は塚田国牧師を通して御言葉をいただきました。私たちは命を救いたいがために勝手な召し悪像を 思い描いてしまうことがあるかもしれません。私たちの救い主イエス様が困難の中、苦難の中、あなたの御心に従ったように、私たちも私たちの弱さをそのままにイエス様に従っていきますように支え導いてください。たくさんいただいております恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうぞあなたの御用のために用いてください。この祈りを尊き救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。書へ541番。
の恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世とこしえに限りなくありますように。アーメン。